それでは久保先生よりメッセージを取り次いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。今日は刈岩の祭りで、この教会始まってずっとですね毎年していますけども、だんだんとこの刈岩が綺麗になってくる感じがしまして、いろいろ飾り物も増えて感謝であります。おとといですね、10月6日の夜からですね、この刈岩の祭りがイスラエルで行われています。もう1年の祭りの中でですね、この刈岩の祭りというのは一番その喜びに満ちた時なんですね。ですからそのユダヤ人というのはこの刈岩の祭りをとってもとっても、待ち望んでね、楽しみにしています。今日はこの箇所から、このヨハネの7章の37節からですね、刈岩の祭りについて学びながらメッセージを取り継ぎたいと思います。新約聖書の174ページですけども、ヨハネの福音書7章37節からお読みしますので、お開きくださいますでしょうか。隣の方がわからなかったら教えてあげてください。ヨハネ7章の37節から39節までお読みいたします。 さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が、後になって受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。今日はこの箇所からイスラエルの祭りと主イエスと題してご一緒に恵みを受けたいと思います。ユダヤ人とですね、日本人というのは共に祭りというものが非常に好きな国民であると思うんです。日本にもですね、いろいろな祭りがあります。夏には京都の祇園祭り、京都が発祥の地でありますけども、日本全国で夏祭りとして行われますね。それから諏訪に行きますと、御柱祭という有名なのがありまして、あと、レムラントでも何度も取り上げました御頭祭というのがありましてね、これはアブラハムがイサクを捧げようとした、その創世記22章の記事をそのまま祭りにしたようなものなので、非常に興味深い祭りでありますけども、御頭祭というのがあります。仙台に行きますと七夕祭りが有名ですね。青森に行きますとねぶた祭りもあるし、あと、ひな祭りとか阿波踊りとかですね、姫路の灘祭りとかですね、あるいは秩父、私も見に行きましたけども、夜祭りというのがありましたね。とても素晴らしい祭りで、もう何十万人と、出る祭りなんですね。そういうのが日本の各地にあります。日本の中で祭りがない県というのはないですね。それから祭りのない市もないですね。祭りのない町もないですね。祭りのない村もないですね。日本の津々浦々に祭りがあるわけですけども、私はあの祭りというのがとっても好きでね、小さい頃からよく祭りに出かけて盆踊りも踊るし、いろいろ参加してきました。出汁が出るのも好きですしね、それからあそこでお菓子を買って、のも好きですしね、まあ、そういうのでよく出ました。今も、クリスチャンになってからも牧師になってからも祭りというのはよく見に行くんですよ。そこでね、なんか祭り行かないっていうクリスチャンもいるそうですけども、しかし私は、もう大好きで行く方なんですけども、祭りがあるというのはですね、非常に健全な国、健全な国家の印なんです。と言いますのはね、中国とか韓国行きますと祭りというのはないんです。昔はあったんですけどね、今はですね、中国、韓国、北朝鮮というのは祭りないんです。なぜかというと、何万人とか何十万人集まりますとね、反政府運動に変わっちゃうんじゃないかとかね、反政府デモに変わっちゃうんじゃないかとか、政府が恐れまして祭りをするのを禁止してるんですよ。ですから祭りというのはないんですね。ですからこの祭りがあるというのは健全な国の印なんです。抑圧されている国家には祭りというのがないんです。人々が喜びを表す場がないというのは非常に寂しいことであるなと思うんですね。ですからこの日本の国の中に祭りというものがあるということは非常に素晴らしいことである。そしてまた聖書におきましてもこの祭りというのは大切なものです。旧約聖書を読んでみますと、また新約聖書を読んでみますと、神様は、もちろん預言者たちを通していろんな真理を語りました。イエス様を通して真理を語りました。しかしですね、それだけではなくて祭りを通してですね、ご自身の大切な真理を語っておられるということがわかります。ですからこの祭りについて理解するということは聖書を理解することでもあるわけなんですね。イスラエルの祭りとまた日本の祭りというものは非常に似ているところがあるということも興味深い点でありまして、日本人はですね、このイスラエルの祭りに親近感を感じることができるし、またユダヤ人もまたこの日本の祭りに親近感を感じているんです。でこれまでクリスチャンは、日本の祭りを見て異教だとかね、偶像崇拝だとか言いまして、それを避ける傾向がどうもあったようでありますけれども、しかしユダヤというものを理解しまして聖書の祭りに関しまして理解を深めますと、もう少しね違った、見方ができるようになります。特に重要なのはこのイエス様のご生涯というのは祭りに常に関係していたということなんですね。 例えばイエス様のご降誕の日としまして、教会が12月25日をクリスマスとして祝ってきました。しかしイエス様は実は12月25日にお生まれになったのではありません。これまでキリスト教会はなぜこの12月25日をクリスマスとしてイエス様のご降誕の日として祝ってきたのかといいますと、西暦1世紀からですね、4世紀の初め頃までにキリスト教はローマ帝国による激しい迫害下に置かれていました。でもですね、ローマ皇帝のコンスタンチヌスという人がクリスチャンに改心しましてね、改宗しまして、で彼は信教自由、何を信じてもいいですよっていう、どういう宗教を信じてもいいですよという信教自由の勅令というのを出したんですね。で以来キリスト教はローマ帝国の公認の宗教になってきました。でその時ですね、国の祭りとしてキリストの降誕日を祝おうという話が出たんですけども、しかし当時ですね、ユダヤ人というのはなかなか教会会議にいなくて、当時の教会はキリストの降誕日がいつかわからなかった。でも1年のうちにいつかが降誕日のはずでありますし、祝わないのもおかしいので、教会会議でね、クリスマスとして12月25日を祝おうということになりました。そこには教会会議のユダヤ人一人も参加してなかった。で、12月25日というのはローマでは異教の祭りが行われている 時でね、まあ、当時の頃でもありますので、ちょうど、これから、日が長くなっていくということもありましたので、その異教の祭りを廃れさせてキリスト教の祭りを盛んにさせようということで、あえて同じ日を選びましてね、異教の祭りをキリスト教の祭りに置き換えてクリスマスとしたんです。それがクリスマスの起源なんですけども、けれども20世紀になりまして、ユダヤ人の間にキリストを信じる者が増えてたんですね。で、メシアニクジューと呼ばれる人たちが増えてきました。イエス様をメシアとして信じるユダヤ人という意味ですけれども、メシアニクジューの神学者たちはこのキリストの本当の誕生日というのを明らかにしました。イエス様はユダヤの秋の祭り、カリオの祭り、このカリオの祭りの最中にお生まれになったんだということを、はっきりとさせました。どうしてそう言えるのかと言いますとね、ルカの福音書、それから歴代史、それからミシュナーというですね、ユダヤの本から、古代の本から明らかにしました。聖書によりますと、イエス様誕生の約半年前にバプテスマのヨハネが誕生したということがありました。バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアという人ですけども、彼は神殿に仕える祭司で、いろいろ祭司というのはですね、組が24個に分かれていまして、で彼はアビアの組の祭司であったと書いているんですね。でその勤めの期間というのは、ユダヤ暦の何月にあるというのは決まってたんですけども、その勤めの期間が終わった後に、彼の奥さんのエリサベツがヨハネを身ごもったと書いてあります。で第一歴代史の、まあ、24章の7節から19節、まあ、メモを取れる人は後で読んでください。第一歴代史24章の7節から19節によりますと、神殿における祭司の当番というのは24組あってね、それは交代でこう、やることになっていまして、アビアの組というのはその第8番目でやったということはですね、これはその勤めの期間というのはユダヤ暦の第4の月の後半部であったということになるんです。で、それは古代ユダヤの神殿時代の記録からも裏付けられまして、メシアニク10の神学者というのはそういうことをよく、まあ、知ってるわけですね。で、その勤めの期間が終わりまして、つまり第5の月に、ユダヤ暦の第5の月にね、入りました時にエリサベスの胎にバプテスマのヨハネが身をもった。でルカの福音書によると、それから5ヶ月経ってエリサベスが妊娠6ヶ月目に入った時にイエス様の母マリアが身ごもったと書いてあるわけですね。そうすると計算できるでしょ、全部ね。で計算しますと、マリアの妊娠期間280日、まあ、40週約9ヶ月と10日でありますけども、それを足しますとね、ちょうどこのユダヤの第7の月の後半部、つまりカリオの祭りの最中だということがわかるんですね。イエス様が、肉体というカリオの、に宿られたのがこのカリオの祭りの最中であった。これは非常に素晴らしい出来事であるわけなんですね。その時にイエス様は貝羽桶の中にお生まれになったということなんですね。 ですからイエス様の、誕生日というのは、まあ、何月何日とはっきりとは言えないんですけども、ユダヤ暦の第7の月の15日頃であったろうと。つまり、カリオの祭りの頃であったろうということがわかります。じゃあですね、それからルカの福音書を読んでいますと、イエス様が降誕された時に、羊飼いたちは野宿してたって書いてるでしょ。ね、12月25日なんかもう寒くて野宿なんかできませんので、冬ではないということがわかるんですね。まあ、羊飼いたちが野宿するっていうのは、まあ、せいぜい10月ぐらいまでであります。で、ユダヤ暦の第7の月の15日というのは、まあ、ヘブル語ではね、第7の月というのはティシュリっていう言葉で言うんですね。ティシュリの、15日と言いますけども、この時はですね、太陽暦、私たちの使っている太陽暦に直しますと、9月から10月ぐらいになります。今年は10月の、6日の夜から、なんですね、おとといから始まってます。だから今ずっとですね、カリオの祭りの最中であります。じゃあですね、クリスマスというのは祝わなくていいんだろうかと言いますと、これがまた不思議なところでね、ずっと2000年間クリスマスを祝ってきましたね。でもこれはまた意味があることで、というのはですね、10月6日、今年だと10月6日の夜から夜が、ティシュリの15日ね、ユダヤ暦、そこからカリオの祭りでしょ。10月の6日からですね、9ヶ月と10日引きますといつ頃になりますか。ね、9ヶ月と10日というのはマリアの妊娠期間ね。そうするとちょうど12月25日頃になるんですよね。つまり、マリアが聖霊によって身ごもった、妊娠した、時がちょうどクリスマスの頃であるということになりますから、だからクリスマスの時というのはですね、聖霊によって、マリアの胎にイエス様が宿られた、その時を記念する日だと覚えて祝ったらいいんですね。だから私たちはクリスマスもお祝いをしているわけなんですね。で、カリオの祭りというのはどういう祭りでありましょうか。かつてイスラエル民族はですね、出エジプトというふうに、ことをしました。400年間奴隷でありましたけれども、そこでモーセに率いられて、力強い神の技によって、20歳以上の男子だけで60万人、女性とまた子供たちを合わせれば200万人あるいは300万人と言われる、もうものすごい数のイスラエル人がエジプトを脱出しましてね、で、アラノを40年間放浪して約束の地のカナンに入っていった。その40年間のアラノの放浪時代に彼らはこの仮の宿ですね、いおりですね、掘ったて小屋を建てまして、そしてそこで住み、まあ、あちこちを移動していったわけですね。この仮の住まいでありますけども、私たちもこの、教会時代というのはですね、この仮用の時代なんですね。イエス様の十字架というのはですね、出エジプトに、こう例えられるものであります。そしてその十字架の後の時代というのはこの仮用の時代、そして私たちはかつてイスラエル民族が約束の地のカナンに入っていたようにね、血と蜜の流れる地に入っていたように、私たちはやがて天国に導かれる。だからこの仮用の時代というのはですね、私たちはこの仮の住まい、この仮の肉体というものに住んでいるけれども、またこの仮の世界に住んでいるけれども、しかし本当の世界にやがて入っていくということを望み見る時代であるということがわかるんですね。で、この仮用の祭りというのは、それをいつも覚える祭りでありますけども、それがユダヤで行われている、まさにその最中に、イエス様は肉体という仮用に宿ってくださった。この人間はですね、自分の死ぬ時ならばいつかっていうのをね、決められるかもしれません。例えば自殺するような人はね、何月何日に死ぬとかね、決められるかもしれませんけども、しかし自分が生まれる時をね、何月何日にするって決められないでしょ、大体。ね、しかしイエス様はくすしくもこの仮用の祭りの最中にお生まれになった。これは不思議な神様のご計画と導きであるということなんです。で、イスラエルにはですね、三大祭り、三大祭があると言われていまして、一つはですね、杉越の祭り、もう一つはカリオの祭り、それからペンテコステなんですね。で、ペンテコステというのはね、一日だけの祭りでありますので、で、カリオの祭り、杉越の祭りというのは一週間続きますので、まあ、このカリオの祭りと杉越の祭りというのはね、まあ、二大祭、二大祭りであると言っていいと思います。 で、イエス様はですね、カリオの祭りの時に降誕して、杉越の祭りの時に十字架の死を遂げられたということなんです。ですからその誕生と死はイスラエルの二大祭と連動していたということがわかりますね。で、イエス様のご生涯というのは常にイスラエルの、祭りに深く関係しました。生と死だけではないんです。すべてがこのイエス様の生涯というのは祭りに関係していました。このカリオの祭りから見ますけども、カリオの祭りというのはユダヤ暦の7月、ティシュリの15日、から1週間続く祭りでありまして、太陽暦では9月から10月頃にあたる。日本で言えばちょうど中秋の名月、満月の美しい十五夜の時であります。今ちょうど十五夜ですよね。で、その十五夜の時というのはユダヤ暦の7月15日で満月の時なんですね。日本人はこの時にお月見をします。昔の人はですね、お月見をするときにね、庭に仮を作りましたよ。ね。で、そこでね、家族団らんの時を思ったんです。だからもう非常によく似ていまして、すすきの揺れる中、中秋の名月を見上げながら、お団子などを食べながら、今日愛さん会で誰かお団子持ってきてくれないかなと思ったんですけど、なかったか。家族団らんの時を持ったわけですね。で、イスラエルのカリオの祭りもこれと全く同様でありまして、カリオを庭に立ててね、一週間そこでね、家族団らんの時を持つわけなんですね。その中に季節の食べ物をこう持ってきてね、今日こういうふうにね、持ってきまして、こう食べながらね、月の明かりの下で、家族を大切にする時をね、持つんです。神様に感謝しながらね、持つわけです。やがて血と蜜の流れる約束の地に入るということを望み見て、そういうふうにしました。で、以前ある日本人がイスラエルに行きまして、カリオの祭りを体験したそうでね、で、その人がどうでしたかと聞きましたら、これは日本の十五夜の風習と同じじゃないかと、そこで思ったそうで、まあ、そのくらい似てるわけです。まあ私なんかはもう日本の十五夜の風習というのは元々はね、イスラエルから来てんじゃないかとさえ考えていますけども、非常によく似ている。で、その時イエス様肉体というカリオに宿られた。つまりそれは日本の祭りを通しましてもね、このイエス様の誕生というのを非常によく覚えられることであるということです。で、イエス様のご誕生だけではなくて、イエス様の御教えもイスラエルの祭りに連動していました。今お読みしましたヨハネの福音書7章37節に、祭りの終わりの大いなる日にと書いてますね。この祭りって何でしょう ?7 章の2節を読んでみますと、さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたとありまして、この祭りというのはカリオの祭りを指しているということがわかります。祭りの終わりの大いなる日にというのはですね、一週間続いて最後8日目が安息日で集会の日でありました。その日を指すんですね。その一番最後の日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の奥底から、これ口語訳ですと腹からっていう言葉で、まあ、原文も腹からっていうね、日本人は腹の底、腹ってことを言うでしょ。腹を割って話すとかね。で、その腹が使われてるんです、原文でもね。だから腹っていうのはね、人間の中心っていう意味なんですよ。ね。この中心からですね、生ける水の川が流れ出るようになるということを言ってますね。この祭りとカリオの祭り。で、このカリオの祭りの時には、エルサレムの神殿のそばに、シロアムの池。今日ね、ちょっと大塚先生がやってくださいましたけどね。神殿のすぐそばにシロアムの池というのがあって、そこで水汲みの儀式というのをしたんですね。それはですね、まず神殿の、シロアムの池から水を汲みまして、神殿の祭壇に注いだんですね。でね、溢れるまでどんどん注ぐんですね。どんどん注ぐんですね。そうすると神殿の祭壇から水がバーって溢れるんですよ。ね、それをね、毎年毎年ユダヤ人は見てましたからね、神殿のところからバーって水が溢れる。ね、それをいつも喜びながら見ていました。で、その時にイエス様は、信じる者はその魂の奥底から、中心からね、生ける水の川、この神様の精霊がですね、もう溢れてるようになるんですよということを言われたわけですね。ですからこのキリストの御言葉というのは、シロアムの池の水汲みの儀式が行われているその最中にね、高らかに宣言された。 つまり単に言葉で語るだけではなくて、このシラムの池から水を汲んでね、神殿のところから溢れる、それを視聴覚教材として語られているわけなんです。ユダヤ人はですね、この、ですからこの記事を読みますと、あ、カリオの祭りでこういうことが行われているというのをよく知ってますので、このヨハネの福音書の歌詞を読みますとね、生ける水の川が流れ出るというのはもう頭の中ですごくはっきりとね、イメージできるわけですね。私たちもそのようなイメージを持ちたいと思います。で、イエスの御教えはこのように祭りに深く関係していました。で、この生ける水の川の記事に続きまして、ヨハネ福音書の8章に行きますと、世の光の記事があるんですね。8章の12節、8章12節ご一緒にちょっと読んでみましょう。8章の12節。よろしいですか？はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。そういうふうに書いてあります。このイエス様の御言葉もカリオの祭りの最中に神殿の庭で言われたものです。8章の2節を読んでいますと、こう書いてありますね。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められたと書いてあります。宮に入られた。神殿の中で、庭で言われたものであります。実はユダヤ教ラビの記しました解説書によりますと、カリオの祭りの時に神殿の庭には巨大な灯火が掲げられました。それは高い場所ね、かなりね、こう、高い場所に掲げられた大きな灯火であるんですね。神殿の庭にありました。で、それはですね、油を入れて燃え続けるようになっていた。さらにその庭に人々はですね、松明を持って集まるんです。かがり火を持ってね、夜集まるんですね。イスラエルの祭りって、ね、ほとんど夜に行われますからね、こうやって松明を持って。で、神殿の中も燭台、このメノラ、七枝の燭台にですね、油が灯されて、そしてその光で照らされました。それらの火というのは、夜の神殿とエルサレムの街を明るく照らしたんですね。で、灯火というのはカリオの祭りの間中ずっと燃やされ続けました。エルサレムというのは山の上の町、丘の上の町でありますので、その光り輝く光景というのはね、遠くからもよく見えたんですよ。だから真っ暗闇の中、夜の帳の中に、もうですね、光のですね、この、満ちた世界がですね、そこに浮かび上がった。そういう状況であったんですね。私は前ですね、盆踊りの姿をね、見たことあるんですけども、かなり田舎で見ましてね、周り真っ暗なんですけどもね、そこだけね、もう明るくバーってこうあるんですよね。みんな踊ってる。で、昔エルサレムの光景をね、見たユダヤ人というのはそういう感じであったろうな、ということを思わされたんです。このカリオの町でみんな踊ったんですから、ね、死者を覚えながらね、踊ったんですから。ね、ちょうど盆踊りのようなことをやっておりました。男女がですね、そうやって輪になって踊っていたんですね。で、その真ん中にはこのかがり火があった。で、それをですね、イエス様は念頭に置きまして、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ですからイエス様はカリオの祭りのいろんなことをね、視聴覚教材としまして教えを語られているということがわかりますね。で、このカリオの祭りで踊ったり歌ったりした、そのことはですね、南王国ユダだけではなくて、北王国イスラエル、つまり十部族のですね、ところにおきましても同様でありました。この北王国におきましては、シロの祭りといいまして、やっぱり同じようなものをやっていました。それは1ヶ月遅れの8月15日に行っていました。日本でもね、7月15日のお盆の日もあれば、1ヶ月遅れの8月15日のお盆の日にもやりますね。それと同じようにね、ユダでは7月15日に行っていましたけど、北王国イスラエルにおきましては1ヶ月遅れの8月15日にそれをやっていました。で、このカリオの祭りの時には死者のための特別な追悼の祈りが捧げられました。 死んだ人たちに神の恵みと憐れみがあるようにという、イズコルというね、祈りが行われていました。イスラエル人にとりましては、日本人のお盆と同じような意味を持っていたのが、このカリオの祭りなんです。で、このようにカリオの祭りというのは、日本人にもね、非常によくわかる祭りでしょう。ね、非常によくわかる、身近に感じられるものであります。これが今日ですね、に至るまで、キリスト教会で、なかなか行われてこなかったというのは非常に残念なことなんですよ。というのは、杉越の祭りはですね、行ってきたんです。イエス様の十字架のね、覚える人、それから、復活祭ですね、というのは、まあ、杉越の祭りの頃でありますので、杉越の祭りはやってたんですけども、下流の祭りを行ってこなかった。これは非常に残念なことなので、まあ、うちの教会ではそれをやってるんですね。でね、この下流の祭りをやるとどういうふうになるかというとね、それまではですね、このキリスト教っていうのは非常になんか西洋の宗教だなっていうふうにね、みんな思っていますけども、しかし下流の祭りっていうのはね、非常に日本人によくわかる祭り、十五夜の祭りと同じでありますので、ですからね、日本人にこの、キリスト教っていうのは西洋の教えとはちょっと違うんだな。西洋の宗教じゃないんだな。東洋の宗教でもあるんだなっていうことがね、身近に感じられると私は思っているわけなんです。次に、イエス様の死について見てみたいと思いますけども、イエス様の死というのは、杉越の祭りの最中に行われました。杉越の祭りというのは、ユダヤ暦第1の月。これは聖書ではアビブの月と書いてありますけども、現代のユダヤ人はニサンの月と思います。ニサンの月の つまり第1の月の15日から杉越の祭りが始まりますけど、その備えの日というのは1月14日ですね。その夕方にですね、イスラエルにおきましては杉越の子羊というのを掘りました。でそれはちょうどですね、ヨセフスっていうユダヤ人の歴史家、紀元1世紀の歴史家によりますと、ちょうど午後3時頃にですね、杉越の子羊をほふっていたと書いてあります。ちょうどイエス様が、息を引き取られたの午後3時頃だったって福音書に書いてありますね。それと同じです。で、まあ、これは第一の月というのは太陽暦に直しますと3月から4月、ちょうど春になります。春の祭りでありますね。で、杉越の祭りの備えの日、直前に、ユダヤ暦第1月14日の夕方にエルサレムの神殿において杉越の子羊がほふられた。で、これはかつてイスラエル民族の出エジプトの日の前夜にですね、イスラエル人が杉越の子羊をほぐりなさいっていう神様の命令を受けて、子羊をほぐってその血をですね、自分の家の入り口の柱と鴨居に塗ったんですね。で、その血が入り口に塗られた家は神様の裁きが杉越で災いが下らなかった。で、それを覚えるわけですね。で、このイエス様の在世当時にその故事を覚える杉越の祭りがエルサレムで毎年毎年行われていた。そして神殿で杉越の子羊がほふられているまさにその時、第1月14日の夕方午後3時頃にイエス様はエルサレムのゴルゴダの丘の上で十字架の死を遂げられた。ですね。まさにその時、その時間に、死を遂げられたんです。これによって聖書は、主は私たちのための杉越の子羊となられた。私たちのための、あなたのための、私のための杉越の子羊となられたと書いてあるわけです。ね、どういうことか。私たちはいずれ神の裁きの法廷に立たなければならない。ね、私たちの罪、私たちの咎というものの清算をしなければならない時は必ず来ますけれど、しかしこのイエス様の血潮を心に、魂にいただいているものは、神の裁きがあなたの上を過ぎ越しますよ。ね。あなたに裁きは下りませんよ。ね。そういうことを言っている。だから私たちはイエス・キリストの十字架の血潮を魂に受けなければいけないというのが、この聖書の教えであるわけです。その時に裁きはあなたの上を通り過ぎていきます。イエス様による救いに信頼しますならば、やがて来る死後の最後の審判の際に、私たちは恐れなく神の御前に立つことができる。その時に私たちは救われて、義と認められて、神の子として永遠の命の世界に生きるようになるわけです。不思議なことにですね、 今度沖縄で聖書と日本フォーラムの大会があるんですけども、沖縄に私この前ちょっと行って調べてまいりましたけども、沖縄というのはですね、この杉越の祭りにそっくりな風習があってね、昔寒火牛といってね、牛をですねほふって、それをの血をですね家の入り口とかですね鴨居に塗ったり、それから村の入り口に塗ったりして、そうすると災いが過ぎ越していくね、薬が払われる。そしてまたこのことを寒火といってね、寒火というのは看護婦の寒にですね過ぎると書いてね、見過ごすという意味ですけどもね、ちょうど過ぎ越しと同じ意味なんですね。でそういう風習があるんです。で、なぜ日本にそういうことがあるのか。で、沖縄だけではなくて、昔はある本によりますと、この本土にもあったということでね、非常に興味深いもので、またそういうところもですね、研究していきたいと思っています。で、フランスにですね、コルマール市というのがありますけども、そこの美術館に、ドイツ人の画家のマチアス・グリューネバルト、という人が書きましたイーゼンハイムの祭壇画と呼ばれるですね、十字架にかけられたキリストの絵があるんです。で彼はカトリック教徒で宮廷画家をしていましたけども、後にルターの影響でプロテスタントに改宗した人でありました。皆さん見たことある絵だと思いますけども、彼の描いたこの絵というのはキリストの死に様を描いたその絵の中でも、ですね、最も無垢く描いた、ものなんですね。死体の重みで少し曲がったこの横木にですね、釘付けされました両手の指がこの空を掴んだままこわばっている、こういう絵なんですね。そして筋肉はよじれ、土気色の全身は至るところに、鞭打たれた後の血がにじみ出ていて、大きな茨の冠をかぶせられた頭はがっくりと傾きまして、血の気の失せた口は最後のうめき声を吐き出したままの形で開かれている。見たらですね、十字架の絵の中でも最もですね、痛々しい絵でありますけども、これこそですね、このイザヤ書の予言、彼が差し通されたのは私たちの背きの罪のためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。このイザヤ書の予言が、この成就したということをリアルにですね、描いたものであるんですね。で、この絵というのは、もともとこのフランスのコルマール市に近いイーゼンハイムのハンセン病患者を収容します病院の聖堂ね、ハンセン病患者の病院の聖堂のために描かれたもので、体の病苦に加えまして不治の病の孤独、それから絶望に苛まれている人々にとって、この十字架のキリストこそ大きな慰めと力と、また望みの源となったと言われているんです。で、このイエス様が私たちのためにそのむごい痛みを耐えてくださったということを今日も覚えたいと思うわけです。次にイエス様の復活でありますけれども、復活もまた祭りに深く関係しています。イエス様は十字架の死後に、嫁に下って、その後死後3日目によみがえられた。で、この復活というのはユダヤの初穂の祭りの時でありました。聖書にこう書いてあります、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り、収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日、つまり日曜日ですけども、それを揺り動かさなければならないと書いている。これレビ記に書いてありますけども、初穂の祭りに関する記述なんです。イスラエルでは秋に種をまきまして、で冬に雨季があってね、雨がたくさんありますので、春の雨と、秋の雨もあるんですけども、で秋の種まき期の雨を初めの雨と言いまして、春の収穫期の雨を後の雨と言います。で春ですね、イスラエル人は初穂を神殿に捧げまして神様の恵みを感謝した。イエス様の復活はこのイスラエルでこの、初穂の祭りというのは行われている時だったんです。ですから聖書の第一コリントの手紙の中に、今やキリストは眠ったもの、クリスチャンたちのことですけど、眠ったものの 初穂として、死者の中から蘇られました。ね。イエス様の復活というのは初穂ですよって言ってるんですね。イエス様は初穂の祭りの時に復活したんですけども、イエス様は私たちのための初穂ですよ。初穂が実りますと、大収穫が間近ですね。それと同じように、イエス様は一番最初に穂を出したけども、その後に大収穫が来ます。これは世の終わりのクリスチャンたちの復活を表しているわけです。第一コリントの手紙の中に、おのおのに順番があります。まず初穂であるキリスト。次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。ね。初穂がイエス様。そしてその後に大収穫でクリスチャンたちの大復活があるんですよ。ということを言っているわけです。キリストが復活しましたので、私たちも世の終わりのキリストの再臨の時に天国から復活して、朽ちない栄光の体、今のような朽ちる体じゃない、病気のある体じゃない、死のある体じゃない、悲しみのある体じゃない、栄光の体、朽ちない体に、変えられて、そして千年王国と呼ばれるキリストの王国に生きて、さらに万物が変えられて、天地宇宙が新しくなった時に、そこに入っていくことができると聖書は言うんです。まあ、聖書というのはものすごいことを言うわけです。で、このようにキリストの復活もユダヤの末に伝道していた。ね。ところで、ユダヤの初穂の祭りにおきましては、持ってこられた初穂の束をね、初穂の束をね、こう揺り動かしたんです。ね。祭司が揺り動かしました。で、揺り動かすというのはちょうど日本の神社の神官が榊の枝をですね、こうやってこう揺り動かすでしょ。あれにそっくりなんですね。非常によく似てます。ね。ある女性がアメリカに行きまして、メシアニック銃の間で持たれている祭りに出世してしたことがあって、彼女は英語もわかんなくてね、なんか変なことやってんな、ね、何やってんかわかんないけれども、食べ物だけは美味しいなと思っていたわけですね。そうしましたらね、メシアニック銃の牧師がね、こうやって布をかぶってね、で、ユダヤの、お祈りの時にやる布ですけども、そしてね、後で私もやりますけども、四つのですね、植物を手に持ちまして、そして、それを揺り動かしたんですね。うやうやしく、揺り動かしました。そうしますと彼女はハッとしてね、あ、これは日本の神社でやってる風習と同じだと感じて、ここに日本人のふるさとがあるなと。目がパチッとね、見開いちゃう。でそうやってですね、日本神道のこの風習というのは古代イスラエルにおける揺り動かす、ね、初穂を揺り動かす風習に由来しているとも考えられる。あとダビデがですね、イスラエルの植物何て言いましたっけ？ヒソップ。ヒソップを持って私を清めてくださいっていうのがあるでしょ？ヒソップっていうのはやっぱね、榊の枝にそっくりなんですよ。ね、ヒソップをですね、こうやって揺り動かしたんですね。で、それで罪を清めてください。ね、お祓いをやってくださいっていうことだったんですね。ともかくイエス様の復活は初穂であるということでありますけども、ネパールにですね、ネパールという国がアジアにありますけども、ヒンズー教が国教、国の教えになってまして、キリスト教が国禁、つまり国が禁じている教えでありますけれども、そこにですね、岩村昇さんというクリスチャン、医療伝道のために、行きました。そういう宣教師がいるんですね。まあ、単なる宣教師で入れないから、医療の方でね、入ってって、でもクリスチャンだからね、まあ、密かに伝道するわけですけれども、で、密かにキリスト教を信ずる人たちが怒ってきました。ある時その信者の一人に、ヨーロッパから来た学生が尋ねたんです。あなたはどのようにしてキリストの復活を信じますかとネパールの人に尋ねますと、ネパール人は不思議そうな顔をしてこう言ったんですね。どのようにですって、私は聖書に書いてある通りに信じます。もしキリストが十字架におかかりになっただけなら、ヒンズー教の神様とちっとも変わりありません。ね。キリストは蘇って目には見えませんが、今ネパールでこの私と共にいてくださるから私は信じるのです。ね。この復活こそがですね、他の宗教とは全然違うところなんだっていうことなんですね。はい。で、次に、聖霊降臨、ペンテコステ。教会の誕生日でありますけども、イエス様が40日間地上におられて、その後天に帰られてですね、それから10日経って、つまりイエス様の復活から50日目になりますけども、ペンテコステという五旬節とも言いますが、祭りがありました。その時に聖霊、神の霊、キリストの霊が信者に下って、教会が誕生しました。で、このことはレビ記に 記されていますけども、あなた方は安息日の翌日、安息日って土曜日ですね。で、安息日の翌日というのは日曜日なんですね。安息日の翌日、これは初穂の祭りの日、イエス様の復活の日でありますけども、その日から、すなわち、奉献物の束を持ってきた日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日、つまり日曜日でありますけども、まで50日を数えて、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならないと書いてあります。これがペンテコスの祭りでなされたことでありました。それは初穂の、祭りから50日目の日曜日に行われたわけですね。つまり聖霊降臨というのはキリスト復活の日から50日目のペンテコスの日に日曜日に起こりました。安息日の翌日、安息日というのは第7の日ですからね。で、一番最後の土曜日なんですね。で、その翌日というのは日曜日で、その日に教会が誕生した。で、今日しばしばね、ユダヤ教では安息日は土曜日で、その日に礼拝するのに、なぜキリスト教では日曜日を礼拝の日とするんですかという問いがなされます。しかし、その起源というのはここにあるんです。日曜日というのはキリストの復活の日であっただけでなく、教会の誕生日、聖霊降臨の日もあって、安息日の翌日に教会が誕生したんですね。そのために以後ですね、使徒たちの権威によりまして、使徒の働き、使徒信条、使徒行伝などを読んでみますと、初代教会は毎週日曜日にもね、安息日にも持ってたけども、毎週日曜日、週の初めの日にもですね、礼拝の集会を持ってたことが、何箇所かからわかるんです。使徒の働きとか第一コリントに書いてあります。で、ペンテコステの日というのは、かつて旧約時代に、シナイ山でね、モーセとイスラエル人に律法が与えられた日、10回が与えられた日と同じなんですよ。聖霊降臨の日というのはね、10回が与えられた日と同じなんです。その同じ日にね、聖霊が降臨した。10回というのは石の板に刻まれた神の律法でしょ。聖霊というお方は私たちの魂、心に刻まれた神の律法なんです。教えなんですね。で、このように神の出来事は常に祭りに連動していた。ペンテコステはまた新しい穀物の捧げ物を主に捧げる日でありましたけども、使徒の働きの2章を読んでますと、ペンテコステのところですけども、聖霊降臨の日にね、3000人が救われてバプテスマを受けたと書いてあるんですね。ペンテコステの日に3000人が救われた、バプテスマを受けた。で、そのことはですね、その後の教会時代において救われるすべてのクリスチャンたちを代表します、新しい穀物の捧げ物であったということです。最後にね、イエス様のご生涯のクライマックス、というのは、イエス様のご再臨、もう一度来られることであります。イエス様はかつて、2000年前にこの地上に降誕された、イスラエルの地を歩まれました。この大地の上を歩まれました。一度死なれましたけれども、復活して40日地上におられた後に弟子たちの見守る中を昇天して天に帰られて、今も私たちと共に聖霊によって共におられる。それからですね、イエス様は今も生きておられるわけですが、やがて、イエス様は聖書に記された約束の通りに、万物が新しくなる、その近づいた時に再臨される、もう一度来られる。その日時はいつなのか。しかし、何年何月何日というですね、はっきりした日時はわからないわけですね。時々決めて失敗する人がいるって残念なんですけども、そういうことをやっちゃいけないということなんですね。なぜならば、イエス様は、それは、私も知りません。天使も知りません。父なる神様のみが知っておられますと言われました。だから私たち人間が決めちゃいけないんですけれど、しかし正確な日はわからないけれども、イエス様の御言葉によると、それが近づいた時には、時の印、ね、世界情勢とかね、いろんな情勢を見て、近づいたということはわかりますよ、ということを言われました。またですね、これまで見ましたように、イエス様のご生涯ってね、誕生も死も復活もね、全部祭りに関係してたでしょ。だから再臨ってもう一番でかいことなんですから、再臨もですね、イエス様の再臨もそのイスラエルの祭りに連動している可能性があるな、ということを思わせられるわけですね。 ですからイエス様の、この再臨というのはですね、今日メシアニック中の間ではおそらく、イスラエルのラッパの祭りの時に行われるんじゃないかと言われているんです。これは確かではないけども、しかしそういうふうに考える人が多いです。ラッパの祭りというのは何かと、ユダヤ歴の第7月の1日、ティシュリの1日であります。これは秋ですね。これはイスラエルの新年でもあります。イスラエルには新年が実際上2回ありましてね、聖書に記されている新年というのはユダヤ歴の第1月なんです。で、ただ今日のユダヤ人が新年として祝っているのは第7月なんですけどもね、第1月の新年というのは出エジプト記に記されている新年で、あります。しかし今日のユダヤ教徒の間では第7月の新年が大きく言われている。これは天地創造がいつだったかという、まあ、ラビが計算したものがあってね、それをもとにやっているものです。で、ユダヤ歴第7月ティシュリの1日はラッパの祭りといいまして、ショーファーと呼ばれるね、角笛ね、こう羊の角ですけどもね、日本の山伏が吹くホラガイみたいな音がするものです。で、それだけではなくてね、また神殿におきましては銀で作られたラッパ、非常に長いねラッパなんですけどね、銀で作られたラッパがですね吹かれるんです。で、聖書によりますと、キリストの再臨というのは終わりのラッパの時に、なされると書いてあります。第一コリントですけども、それは象徴的な意味だけではなくて、イスラエルのラッパの祭りの時に行われるのではないかと推測されているわけです。で、神殿のラッパというのはトランペットのような音を出すものですけどもね、その、ラッパ、黙示録を読んでいますとね、7つのラッパが出てきますけども、終わりのラッパというのは第7のラッパのことだと思われますが、つまり観覧時代の終わり頃にね、このイスラエルで、ラッパの祭りが行われるそのちょうど同じ時期、つまりユダヤ歴の新年において、イエス様は再臨されるのではないだろうかということが想像されるわけですね。そして新しい時代をもたらしてくださるということです。さてですね、カリオの祭りに戻りますけども、ユダヤ歴第7の月の、1日がラッパの祭りでしょ。で、次にですね、第7の月というのはたくさんあるんですね。第7の1日というのはラッパの祭りで、10日はですね、大食材日、ヘブル語でヨムキップルというですね、大食材日、罪のあがないの日、大祭司が年に1回だけ、神殿の奥、死聖所と呼ばれる奥に入る日なんです。大食材日が7月の10日、そして15日からがカリオの祭り、今のね、このカリオの祭りですね。で、イスラエルの人々はですね、新年に入ってから10日目に大食材日の日まで、その10日間をですね、悔い改めの日とね、して、毎日悔い改めをするんです。そして、それから5日経って、7月の15日からこの喜びの祭りであるカリオの祭りを祝うんですね。で、これはね、聖書の予言によりますと、キリスト再臨後の出来事もそれに似た形になるであろう。キリストの再臨後にですね、千年王国があるって書いてますね。千年王国というのは10の10倍の10倍でしょ。10×10×10 が1000になりますね。だから10日間悔い改めたようにですね、ちょうど千年王国がありまして、その後にですね、最後の審判という大食材日があるんですね、聖書によりますね。そして最後の審判というのは、すべての人が神の御前に立って各自の最終的な行き先、神の国か新天神地か地獄かが決定される時なんですね。それまでの期間というのは人々にとっては最終的な悔い改めの期間になるであろうということです。ところで、この千年王国というのは万物が新しくなる前、この古い天地において、この地球上においてもたれるキリストによる至福の王国であるわけです。この千年王国の時代にはカリオの祭りがクリスチャンたちの間で祝われるんだと聖書は書いてあります。ちょっと読んでみましょうね。ゼカリア書の14章16節開いてくださいますか。旧約聖書になるんですけども、旧約聖書の終わり頃にゼカリア書というのがありましてね、新改訳聖書ですと1433ページのゼカリア書14章16節、ゼカリア書14章16節、ちょっとご一緒に皆さんと読んでみましょう。 14章16節よろしいでしょうか。はい。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。これは、前後関係を読んでますと、千年王国のことを言ってるということがわかりまして、エルサレムに攻めてきた、これは、ハルマゲドンの戦いの後にですね、生き残った者たちは皆、つまり神の民は皆ですね、毎年、毎年、万軍の主である王を礼拝するためにエルサレムに行く。そして、カリオの祭りを祝うんだということを言っているんですね。ですから、このカリオの祭りというのは、千年王国におきましても、祝われる祭りであるということです。最も喜びに満ちた楽しい祭りである。イエス様の降誕を記念し、あのカリオの時代、この教会時代、ね、を覚えるために、このカリオの祭りを祝うんだということを予言しています。ジョン・ニュートンというですね、賛美歌の作者がいますけども、たくさんのね、聖歌という本がありますね。あの聖歌というのはジョン・ニュートンという人がたくさん作った、賛美歌が収められていますけども、英国国教会の牧師であり、また有名な賛美歌作家でありました。彼は年老いた後に、こう言いました。私は、記憶が悪くなって何でもそばから忘れてしまう。しかしどうしても忘れることのできないものが2つだけある。一つは私が神の前に大きな罪人であったということ。もう一つはキリストがですね、私のために十字架にかかって罪から救ってくださったことである。この二つはどんなに記憶が悪くなっても忘れることはできませんとジョン・ニュートンは言いました。私たちもそのような心を忘れないでいたいと思います。またメサイアというですね、有名な曲を作りましたヘンデルという人がいますね。私は大学時代にそのメサイア、長い曲ですけども、その中にハレルヤコーラスというのがありますね。あれをですね、渋合唱で習ってまた歌ったことを覚えていますけども、このヘンデルはですね、その歌詞というのは彼の友人のジェネンズという人がキリストに関する聖書の御言葉を継ぎ合わせて作りまして、それにヘンデルが曲を、作ったものであったわけです。で、ヘンデルはある日徹夜しましてその作曲をしていましたけども、朝になってボーイがココアを持ってきてくれた。ボーイが見ますと彼はヘンデルは涙を流して一心に五線紙のね上にペンを走らしてこのねおたまじゃくしを書いていました。で、その時ですねちょうど彼は、イザヤ書のですね53章の3節つまり彼はキリストは軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っているというその箇所をちょうど作曲していた時なんですね。その時に彼は涙を流していたということなんです。で、第2部の美しいアルト独唱曲を書いていたところでありました。その感動、そのキリストへの愛があの名曲を生んだわけです。私たちもそのような感動をいつも心に持ちながらキリストにお従いしていきたいと思います。それではお祈りしましょう。天のお父様、あなたの恵みを心より感謝いたします。私たちの人生は短く儚く有限であり、そしてまた苦悩に満ちたものであります。しかしそういう中にもあなた様は喜びを与え、楽しみを与え、私たちの心をいつも引き上げてくださることを感謝いたします。本当の喜び、本当の幸せはあなた様から参ります。それを知っただけでも本当にこの人生において生きた甲斐があります。私たちの短い生涯におきましても、どうぞあなた様の福音とまた愛とまた素晴らしさを人々に語り継げ、一緒にそういう人たちと一緒になってあなた様を褒めたたえることができますよ。今日のカリオの祭りを感謝いたします。イエス様の誕生を感謝いたします。この大地の上を、同じ大地の上をイエス様は歩まれたことを感謝いたします。そして私たちに救いの道を開いてくださったこと、復活して永遠の命を与えてくださったこと、そして今も生きて私たちと共にいて、辛い時にも悲しい時にも苦しい時にも私たちを助けてくださることを感謝いたします。そして私たちが御国に入るとその日まで、約束の地、父と蜜の流れる天国に入るその日まで私たちを守り 導いてくださることを感謝申し上げます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。